赤い玉を本気のダニ対策始めます。さよならダニーは家族に優しい殺虫成分不使用のダニ対策ブランドです。多くのお客様に支持されて日経セレクションで5年連続売上ナンバーワン。さよならダニー、私赤井が目印です。さよならダニー。 TBS ポッドキャスト、
メッセージが来ております。ラジオネームあさちゃんさんです、うんうん、井上さん、西先生こんにちは。西先生に質問です、
はい、
左利きは天才派だと言われることもありますが、インターネットなどで見ると言語能力が劣っていて、うん、理解が遅い、変わっているなどの特徴を挙げられていることが多々あります、
はい、
右利きと左利きで脳の発達に違い、うん、差はあるのでしょうか。それによる影響についても教えていただきたいです。
はい。
ちなみに私は左利きです。
あ、そうなんですね。
とのことです。
あ、なるほど。ありがとうございます。ちなみに私も左利きなんですよ。
あ、左ですか。
はい。で、ただ私は左利きを、まあ、強制して、まあ、右利きに。
いや、多いですよね。
そうですね。その方。そうなんですよね。
で、今全部右ですか？
全部ではなくて、まあ、ほぼ、箸とか、まあ、はい、ペンとかは全部右なんですけども、例えば、なんか鉛筆削りとかは、だけはなぜか左だったりとか、あと、自転車で片、まあ、やっちゃいけないかもしれないんですけど、
片手
運転するときは、まあ、左っていうのが、やりやすかったりするんで、まあ、ちょっと名残は残ってるのかなっていうのは、あるんですね。
はい。
はい。で、まあ、一応その、まあ、利き手によって、まあ、左利きの方が、割と天才肌が多いとか、よく言われる、
イメージあります。
ありますよね。で、実際の研究データでも、そういう研究が、まあ、いくつかあったりはするんですね。
はい。
で、ただ、その、統計学的に言うとですね、はい、まあ、まだちょっと、そこまで、その、なんですか、確証的なデータというのが出てるかというと、そうでもないのかなっていうところがありまして、なので、研究によって結構、その、結果が変わるんですね。なので、左利きが、その、天才肌が多かったっていうデータもあれば、
あるんですね、
まあ、逆に、統計学上の差異はなかったっていうデータもあるので、
はい、
まあ、今後の、まあ、研究次第なのかなっていう感じはあります。うん、で、
これ、右利きと左利きって、人種によってやっぱり、
はい。
パーセンテージは違うわけですよね、統計で。
そうですね。まあ人種によっても違いますし、あとまあ文化によってその直さなきゃいけないとか、
あ、
まあ、そういう文化でまあ実際に申告したのは右利きだけども、まあ左利きが多かったとか、まあそういうのももちろんあるかもしれないんですね。はい。で、まあ実際その左利きと右利きでは、その脳の使う部位はもちろん違ったりはするんですけども、はい、ただそれが、その本当に頭の良さに直結してるかっていうのは、まあどうかなっていうところもあるんですね。なので、左利きの方で、はい、が全員頭が良かったのかっていう話なんですけど。
まあ確かに。
ええ。
なんかちょっと思うのは、左利きの方の方が分母が少ないので。
ええ、そうなんですよ。
なんか統計的にその天才派だとか、
そうなんです
ね。なるのかなとはぼんやりとは思ってた
の。そうなんだ。おっしゃる通りなんですよ。
あ、そう
なんだ。注目バイアスっていう脳の、バイアス、はあ、脳の、癖がありまして、はあ、目立つものが目に入ってくるっていうのがあるんですね。
はいはい。
はい。なので、背が高くて、なんかバスケットボール持ってたら、なんかバスケットボールプレイヤーかなって、勝手に思いますし、
はい、
白衣を着て眼鏡をかけたお医者さんかなと思うんですね、
はいはい。
でも実際違うかもしれないんですけども、はい、私たちはこう、目立つものの、特徴をどんどんこう取り入れて、うん、勝手に判断するっていう性質があるんですね。うんうん、
はい。
なので、その左利きで頭が良かった人がたまたま見たときに、あ、左利きだから頭良かったんじゃないかみたいな、その都市伝説みたいなものが
変換されちゃうんだ。
変換されてる可能性もあって、はい。で、そこが結構割と、まあ、関西とかだと、割と左利きが、なんかすごくかっこいいみたいな文化があるらしいんですね。はい。なんか、どっちの利き手かってすごい重要みたいで。
まあ、確かに左利きかっこいいっていうのなんとなくわかりますね、なんか。
あ、そうなんですね。はい、で、それもやっぱり希少性なんですよね。
希少性ですね。希少性です。
で、珍しいものをこう重要だと思うっていう性質があるので、はい。なので左利きがなんかちょっと頭いいんじゃないかっていうふうにこうバイアスがかかってしまって、で実際そういう人がいた時に、あ、やっぱりそうだったっていうその確証バイアスですね。
は
あ
は
あ、なので晴れ女と雨女みたいな晴れ男もそうなんですけど、はい、なのでもう毎回晴れるわけじゃないじゃないですか。
確かに、
ええ、なのでこれもバイアスなんですね。
はあ、
はい、
これでも右利きだと左左脳が発達して、ええ、はい、左利きだと右脳が発達するってよく言うじゃないですか。
はい、
これは言えるんですか。
そうですね。視覚に関しては、はい、左から入ってきたものは右で処理されたりとか、はい、右から入ってきたのは左で処理されたりするんですけども、はい、まあ、聞き手に関しては、いろんな場所が実は活性化するんですね。
あ、そうなんですか。
はい。もちろん左だけに反応する場所もあるんですけども、はい、まあ、右だけかというとそうでもないとは思います。
は
ぁ。はい。ええ。
いや、なんか私右利きなんですけど。
あ、なるほど。はい。
そうすると、左脳ばっかりが発達して、右脳が弱い、みたいなことを思って、
あ、なるほど、
左で食事してる時期があった、
はい。あ、そうなんですね。
で、未だに左で食事できるんですけど。
あ、すごいですね。
そうすると、右脳が、はい、鍛えられて、空間認知能力でしたっけ、
はいはい。
なんかとかいいのかなと思って勝手にやってたんですけど。
なるほど。あ、実はですね。
あんま関係ないんですか。
それに関してはあまり関係ないかもしれないですけども、ただ、実はいいメリットがありまして、はあ、これがですね、起こりにくくなるっていうメリットがあるんですね。
全然違うとこ行きましたね。
あ、そうなんですよ。はい。要はアンガーマネージメントみたいな、こう怒りをその制御するみたいな研究があるんですけども、で、実は聞き手と反対の手で箸を持ったりとか、そのペンで書いていただくと、実はそのカッとなったりとか、怒りをこう抑制しやすくなるっていう研究があるんですね。
どうですか？なんでですか？
これがですね、聞き手と反対の手で使うとどうですかね？
むちゃくちゃうまくいかないです。
ですよね。
最初イライラしますし。
そうですよね。で、そうすると、前頭前野といって、脳の司令塔、おでこの部分にあるんですけども、はい、ここを使って、ものすごくこう、書かなきゃいけないんですね。意識して。で、要は前頭前野って、はい、実は感情のブレーキの役割があるんですよ。
感情のブレーキ？
ええ。
そうなんだ。
で、例えば、大勢の前で、泣きやめたりしますかね？
しないとか
です。しないですよね、はいはい。大人の方は多分しないと思うんですけども。
そうか。でも子供しますね。
子供するんですね。
はあ、
で、これがなぜかというと、その前頭前野が未発達だからなんですね。はあ、なんで、例えば、扁桃体からその怒りの感情がバッと出てきた時には、はい、価値なんですね。で、それをこう消化するのが、その前頭前野の、
はい、
役割なんですよ。で、ここが未発達だと、消化できないので、もう怒りが増幅してしまうっていう状態に。
はあ、
なって切れてしまうっていう状態なんですね。
それはじゃあ前回と同じで、お子さんもそうだし、ご高齢の方も、
はい。
おっしゃる通りです。老化でやっぱりその消化機能が弱まっていくんですか？
そうなんです。なので切れる老人とかも、やっぱり年を取ると増えていくっていうことなんですね。
じゃあ、じゃあ、
はい、
ご老人ある程度、年を取ってから、年を重ねてから、聞き手じゃない方でいろいろ作業してみるっていうのはいいかもしれない、はい、
そうなんです。素晴らしいことなんですよ。そう、前頭前野鍛えられますんで、はい、やっていただくと、ちょっとカッとなった時に、あ、ちょっとやめとこうかなとか、抑えておこうかなっていう機能が働きやすくなるっていうことなんです
よ。じゃあ、そうやって考えると、はい、西先生もそうですけど、はい、小さい頃に聞き手を変えられる経験っていうのは、
そうなんですよね。
いいってことですよね。
そうなんですよ。なので、私自身はすごく恩恵を受けた可能性がありまして。
いいんだ。なんかちょっとも、はい、かわいそうだなとか。
そうですね。
そんなに気にしなくてもなとかって思ってしまってましたけど。
そうなんですよね。で、私、今思い返すと、子供の時って怒ったことがなくて、
それはそれですごいな。
すごい穏やかな人だって言われてたんですよ。
あ、そうですか。
はい。で、小学校とか中高もそうですけど、友達に対して怒ったことがなかったんですよ。一度も。
喧嘩もないですか？
喧嘩というか、なんか悪いことをした人はね、やっぱりこう、正義感で行くことはあるんですけども、はい、市場でこうなんか怒りまくってっていうことはあまりなかったんですよね。はい。はい、で、それが、もしかしたら、こう、右利きに、強制させられたことが
、
聞いていた、それだけじゃないと思うんですけども、
は
い、そういうものも、まあ、なきにしもあらずなのかなっていう、ところを、感じてまして。
なんかじゃあ、聞き手を変えてあげるっていうのは、あながち、
はい。そうですね。
はあ、そうなんだ。
だから、ちょっと最近、怒りっぽくなってきたなとか、はい、なんか人にどうしても切れてしまうんだなっていう時は、ちょっと聞き手じゃない手で、はい、作業していただくと怒りが収まる可能性があるっていうところですね。
へー、それは目から鱗だな、
はい、
でもなんとなくこう左利きの人は、右脳が先ほどの話です発達して空間認知能力とか、はい、その芸術的センスが高いとか、
は
い、それも別に自分にバイアスがかかってるだけなんですね、
まあ、
って考えると
そうですね、
あんまり脳科学的には関係ないんですか、
まあ、ただ今後の研究によってはまた新しい事実が分かっていくかもしれないんですけども、はい、まあ、現段階ではちょっとそういうことしか今は言えないかなっていうところはありますね、はい、
いやなんかこの話はもっと出てくるんだと思ってたんですよ、いや左利きは確かにこうでこうでこういうデータが出てて、
はいはい、
右利きの人は多分なんだろうな学者派だとか、そっちの理論
あ、なるほど。
論理的な人が多いとかデータがあるのかなって、てっきり思ってたので。
あ、なるほど。
逆に面白い。それがないんだっていうのは。
そうですね。まあ、ただ、実際の左利きの方の方が、多分不便なことが多いんですよね。日常生活で
困難ですね。
そうなんですよ。
確かにハサミ取っても鉛筆を、
そうなんですよね。昔は左利き専用ノートとかもなかったんで、逆じゃないですか。
はい、
なので、そのいろんな困難を耐えてきたっていうその経験値は多いので、もしかするとこう困難を乗り越える能力が高いのかもしれませんし、
でもそれはノートは違いますもんね。
そうですね。まあ、後天的なに獲得したまあ能力だとは思うんですけども。はい、
そうやって考えると、じゃあこの朝ちゃんさんの質問で、左利きと右利きの脳の発達の違い、差は、今のところの研究では、ないって言えるんですか？
まあ、ないというか、そのあるという研究もあれば、ないという研究もあるので、まあ、なんとも言えない状態ということですかね。
じゃあ差は今のところは、
そうですね、なかなか具体的な部分というのはまだ、特定はまだちょっとできてないというところですかね。
でもアンガーマネジメントという意味で言うと、朝ちゃんさんはじゃあ右で、
そうですね。
いろいろなものを試してみると、
はい。
もしかすると、
あ、そうですね。
消化機能、
はい。
が発達するかもしれない。
そうですね。はい。
私も左で食べるようになって、
はい。
字を書くのは、なかなかできてないんですよ。
あ、なるほど。あ、
より難しい気がするね、字書くの。
そうなんですよね。
だからこれやると、
はい。
よりいいわけです、
ね。そうなんですよ。もう、どんな、ことが起きても、平常心を保てるっていう、そのスタジオでどんなことが起きても、あ、そうですか、みたいな感じで、できるってことですね。
なるほど。はい、字か字は難しいんだよな、これ。
はい。
両方で書けます？今って、先生。
あ、私は左では書いてないんで。
あ、もうじゃあ左も全く、
そうですね。はい。
直されてるから。
そうですね。はい。
そうなんだ。
ええ
ー。新しいアンガーマネジメントだな。病気になってみるっていう。
ええ、そうですね。
困難を体験してみるっていう。
はい。
リスナーの皆さんからもね、引き続き西さんに聞きたいことを募集いたします。懸命に西さんへの質問や、脳科学、脳ライフと書いて、井上ドアのメールアドレスへと送ってください。doa@tbs.co.jp doa@tbs.co.jp です。
あなたの平成間違ってます。平成のすべてを目撃したと自称する町浦ピンクが真相を激白。
僕もモーニング娘。のメンバーとしてデビューする予定やったんですよ。
TBS ポッドキャスト